ただいまから2025年2月2日、年間第4週、主の奉献の祝日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書の7章の8節から10節まで、ヘブル書7章の8節から10節まで、説教題、キリストに対する献身の祝福、キリストに対する献身の祝福と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。ヘブル人へ、の手紙、7章8節から10節まで。10分の1を受けているのは一方では死ぬべき人たちですが、他方では生きているとは証しされている人です。言うならば10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めたのでした。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだ父の腰の中にいたからです。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、本日は、主の奉献の、祝日ということになります。どうか、礼拝の中において、主が、ご自身を神に、ヨセフとマリアを通してお捧げになった、ことを通して、私たち自身もまた、礼拝の中で自分自身を、捧げていくことができるように、自分自身の、生き方、自分自身の考え方、自分自身の人生そのものを、あなたに預けていくことができるように助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日はですね、主の奉献の祝日であります。イエスが、生まれて40日後に、律法の慣習に従ってですね、幼子イエスが両親に連れられて、初めてエルサレムに行き、神殿で神に捧げられたことを記念します。エルサレムでは5世紀から、記念するようになりですね、ローマではですね7世紀から、ちょっと時間差はあるんですけど7世紀から、祝われるようになった、経緯がある日であります。キリストが神に捧げられたということはですね、キリスト者、私たちのですね、神に対する献身と、奉献に大きな意義と意味を、与えるものとなっております。逆に言うとキリストが神に捧げられることが、そのような記事が聖書になかったらですね、私たちは、献身とか奉献っていうことの、本質っていうものを、見失って、しまうわけですね。あくまでも、献身とか奉献っていうのは、献身という言葉に統一しますけどもね、キリストが神に捧げられたことのゆえに、神の憐れみによってですね、受け入れられるものであってですね、肉丸出しのありのままの自分自身をね、さあ神様用いてくださいってこういうふうにね、言ったとしてもですね、キリストに対して信頼する心の根というものがね、神様見られますのでね、それがない場合ね、神様は用いたくても、用いれない、そんな状態になってしまいます。でこの、キリストに対する献身ということを、主の奉献、神キリストが神に捧げられたことを、土台として考えていったときに、2つのことがね、そこから読み取ることができるようになると思います。第一は個人的献身であります。で第二はですね、個人的に献身して、そしてキリストの弟子としてその後生きるということであります。献身したから、例えば職務の賜物や聖霊の力の賜物とか同期の賜物が与えられて、教会共同体の中で、任命されるかどうか、 発見されるかどうかというのはそこは分かりません。取引ではありませんので、神様に献身したからイコール何らかの立ち位置、何らかの組織団体でですね、その献身的な働き、献身者としての働きが約束されているというものでもありません。これはですね、ペテロの嘆きにも、イエス様が交渉会の時にですね、見てくださいと、私たちは何もかも全てを捨ててですね、あなたに従ってまいりましたという、言葉に、詰まっている思いでもあります。でイエス様は言ったんですね、この世で受けるね、私とキリストと福音のために、私と福音のために全てのものを捨てて従っていくならばね、親子兄弟ね、まあ友人だとかね、そういったものすべてね、財産だとかを、家だとかを捨てていくものに関してはね、この世でね、マルコの福音書ですけど100倍の報いを受けると、もちろん神の国においてはですね、永遠の、相続を、財産として受けていくということでございます。だからね、決して献身っていうものは単独で捉えることをしてはなりません。エイヤとこう献身をする機会があってですね、将来何も約束されて、いない、ケースがほとんどであると思いますけれども、まあキリスト教会話ということ、制度化された世界がございますのでね、その中で献身者が用いられるということは当然あります。しかし大切なのは、そのような環境があろうがなかろうが、神様がその人にですね、全てを捨てて私に従ってきなさいっていうこの呼びかけをですね、キリストを通して、御言葉を通して聖霊の導きを通してね、促された時はですね、共同体のただ中において、教会のただ中においてですね、強力な力が個人に働いてですね、恵みが働いてですね、あらゆる握りしめているものを手放しなさいと、神様に委ねなさいと、そして自分自身を捧げていくっていうね、具体的な歩みが、始まってまいります。でそういう献身体験というのは、全てキリストのが神に捧げられたっていうこの恵みに支えられているから安心なんですよ。だからキリストに対する信頼がなくて、私は神様に対して直接献身をしましたっていうのは、これはもう言語矛盾の以外の何者でもないんですね。キリストに対する信頼の根がないにもかかわらず、献身というのは成立しないからであります。そしていつも献身したのは自分が決断したから、自分が何々を捨てたからというようなね、功績主義によるものではなくてね、だから見返りに何がもらえるんだっていうようなことをね、わざわざイエス様に問うことを必要としないほどまでに神の恵みに圧倒されて、キリストが神に捧げられたことに感謝して、こんな献身できない、ね、神に受け入れられることのできない自分自身がキリストに対する信仰、信頼ゆえにね、捧げることができるんだと。まあ、これはですね、まあ、他の人と交換不可能なね、もう自分自身と神様との関係を受けるキリストに対する信仰の中身次第、その心の根次第でね、決まるものであります。で、すべてのことからには時がありますからね、いつでも、どんな時でもっていうわけにはいかない。まあ、大抵の場合はね、出エジプトしてですね、アラノを40年間ね、ぐるぐるぐるぐると、一見無駄なように思いますけどもね、そこでね、自分自身の古い生き方っていうのが、まあ、第一世代はカナン入国が、カレブとヨシュア以外はですね、叶わなかったわけでありますけれども、モーセですらダメだった、アロンですらダメだった、ミリアムでさえダメだった、だからそれぐらいですね、 神様に献身するということはですね、自分自身の古い生き方がですね、古いアイデンティティが、もうキリスト以外により頼む一切が死に定められてね、行くということを断定する日々になっていく。だから日々十字架を追って我に従えって、言われるわけですよね。十字架というのは、死を意味しますね。処刑を意味します。自分何を処刑するのか。キリストが十字架で、死なれたように、私たちも罪の性質っていうものを聖霊によって死んだものと、定めていく。そしてキリストが復活されているように私たちもですね、復活の命を持ってね、神に対して新しい命を持って生きていくっていうことで、その生き方がキリストの弟子として生きるということの2番目につながってくるわけでありますね。だからこうキリストに、のゆえに献身するという出来事と、その後キリストの弟子として生きていくっていうことはね、つながりが強力にあるわけですね。それぞれ見てみましょう。まずは個人的な献身に関して言うと、ルカの福音書の9章の23節から25節まで、イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、なんて書いてありますか。ありのままの自分で、いなさいって書いてあるんです。そうじゃない。自分を捨てって。自分を捨てなさいって言ってるんですよ。次に何て書いてますか？日々ですよ。日々、絶えず自分の十字架を追って、私に従ってきなさいということですね。十字架というのは、何度も言いますけども、処刑台であります。で、この処刑台の役割。まあ、少し時代をフランス革命まで、やると、ギロチンということになりますけどね。この処刑台をですね、まあ、公式刑とかいろいろありますけどね、それを追って私に従ってきなさい。これそのまま物理的な処刑台を持ってくるわけにはいかないですね。これ霊的なことでもあります。十字架を、自分の日々自分の十字架を追うっていうことはどういうことかというと、キリストに従って自分を捨て、ね、日々をですね、古い自分の死として定めていく。そして日々そこからの復活の命に生きるものとして従ってくるっていう。だからキリストに従って生きたいのであるならば、キリストへの服従というのは復活のキリストに基づいているわけですね。そのためには日々自分自身の肉の性質っていうものを死に定められたものとして断定し続けていかなければいけないということであります。で、そこからですね、キリストについていきたいと願わずですね、自分を保ち続けですね、日々、自分の十字架を、ポイッとこう捨ててね、不服従であるというのであるならば、警告がなされるわけですね。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。で、極めつけは、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうかっていうことですね。まあ個人的に言いますとですね、私はこのね、この自分の命を救おうと思うのはそれを失い、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失ったならば何の益があるでしょうかってね。まあこの箇所で洗礼を受けたいなっていうことが決意の御言葉としてね、動機として確立してね、教会でですね、洗礼を志願したというのがあります。その通りやなっていうふうに思ったからでございます。だからその献身っていうと特別な何か高尚な人がねっていうことではなくてね、キリスト者は全員ね、何かの教会の奉仕者になるという狭い意味での献身ということではなくて、神に対して自分自身をキリストが捧げられたように自分自身も捧げていく。なぜかっていうと、自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうかっていうふうに、全世界を手に入れたとしてもですよね。 もう伝道者の書に書いてあるように全部虚しいし空の空になってしまうわけでありますよ。だけどもキリストのために命を失うものであるならば、キリストに献身するのであるならば、日々そしてその献身生活を続けていく、古い自分を否定し続けて、ね、捨て去っていくのであるならば救われるっていうことですよね。だからキリストに対する献身っていうものと、あの救いっていうものがね、あの救いを極めていったら、ああキリストに献身して自分自身を捨てていって、ね、私たちは逆ですよね。自分をどうしても主張したがる、ね、捨てがたいものとして主張したがる。自分は正しいんだ、自分はあのここだけは曲げることができないんだ、相手が悪いんだ、環境が悪いんだ、ね、あのそれでこうあの責任転嫁をするものでございますけどね。イエス様はですよ、あえて聖書っていうよりもイエス様って言ってますけどね、あの福音書のイエス様は自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、あの献身を招いておられるわけですね。それはその人が広い意味では救われ、もっと中身の狭い意味においてはですね、あのキリストへの、服従においてね、あの古い自分自身から解放されてね、神に対して新しく生きるものになっていくためであります。そしてその、神に対して新しく生きる歩みっていうのはね、とても祝福に満ちたものなわけですね。それはハッピーになるということではない、神が私たちと共におられる歩みであります。でこの、あの9章の23節の自分を捨てって書いてありますけど、この捨てるっていう言葉ですね、ギリシャ語でアルノメっていう言葉が使われています。この言葉は、否定するとか拒否するとか拒絶するという強い意味でありますね。だから自己否定の結果として自己拒否、ね、自分自己拒絶の結果としてですよ、キリストと共に古い威張り散らす私、外欲にまみれた私、主義主張を絶えず相手の意見を押しのけてですね通す私は、あの死に、それを自分自身を自分を捨てという意味であります。自分を捨てるっていうことは自分を否定することだ、自分を拒否することだ、自分を拒絶することなんですよ。だから教会での交わりの中において、で礼拝の骨子っていうのは自己否定なんですよ。そして自分を否定してようやくキリストを受容していく、受け入れていく信仰っていうものが確かなものになっていくわけ。なかなかキリスト信仰がはっきりしない人たちの特徴っていうのは、この自己否定っていうものが明確に、あの聖書の言葉から、教えられていないケース、意識してないケースが多いですね。この自分をあるのめする、否定する、拒否する、拒絶する、いつでもそうです。こんなことされたから仕返ししてやろうかって、まさにその時にキリストに従いたいならば、あなたはその怒りを否定しなければいけない、ね、拒否しなければいけない、拒絶しなければいけないということです。自分の思い通りにいかない、まさにその瞬間にその自分の思い通りにしたい欲望を否定し拒否し拒絶する、あるのめしなければいけないということです。で、自分をそのように拒絶して否定した結果、古い私は死に、キリストともに新しい私に復活させられて、神に対して新しく生きるものに、されたという事実を受け入れていこうではないかと。でも残念ながらですね、それまでは自分自身のために、あるいは他人のために、歩んできて、結局ですね、あの自分はダメだっていう風になってしまったり、他人に裏切られてあの損をしたみたいなね、あのケチな考え方でね、全然こうあの神様との関係での歩みになっていないことが多いです。キリストに対する信仰抜きの生き方を、が本当に恥ずかしいものであって、ね、 語るに落ちるとはこのまさにこのことであってね、そういう古い生き方を思い出すことすらねしたくない。なぜかというと、あの時は怒りにまみれていたから、あの時は悲しみから立ち直ることができず絶望ばっかりしていたから。だから、使徒パウロはローマ書の6章の20節から21節でね、あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。つまり自分を否定せず、拒否せず、拒絶しない時は罪の奴隷だったっつってんですよ。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたかと。自分を自分として我を通していた時にどんな身を得たのか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死ですっていうことですよ。要はね、だから結局死は死でもですね、キリストと共に死ぬのか、罪の結果として孤独の中で死ぬのか、全然違うんですよね、これはね。孤独の中で、恥ずかしさの古い生き方を、通すところの行き着くところは、孤独死であります。神と分離した死であります。断絶した死であります。でもキリストに従っていって、キリストと共なる死をはキリストと共なる復活の命に満たされる、それが献身ということでありますね。そして2番目、じゃあ献身したらそれでねいいのか、言ったらですね、具体的に、キリストの弟子として生きる、キリストの弟子として歩むという、日々が始まってきます。ルカの福音書同じですけども、14章の26節から、27節ですね。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。ということでね。似たような箇所ですけれども、さらに徹底しております。献身の徹底であります。弟子として生きる。キリストの弟子として生きる。だからもう、私のもとに来てって、前提で話を進めております。自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命って書いてありますけどね、それらが全部全世界として与えられていたとしても滅んじゃおしまいでしょっていうことを前提としております。それらをただ否定したり拒絶するだけではなくて、憎んでいく。何のためにこの憎んでいくんですか。キリストの元に来て、弟子として生きるために邪魔だからですよ。妨げになっている場合はそれらをと決別していく必要がある。で、忘れた頃にそういった捨てたものはね、必要なも、神様の対して新しく生きるために必要なものだけね戻ってきますから、全然安心して大丈夫です。いつになるかは確約できないけどね。で、自分の十字架を追って私についてこないものは、私の弟子になることはできませんということですね。献身者は、弟子化されていかなければいけないということになりますね。弟子として生きるように。で、ここでですね、自分の命まで、も憎まないなら、この憎まないならの憎むという言葉は、憎悪するとか嫌悪するとか忌み嫌うとかっていう基本的な意味があります。自分の命までも、大切な家族だとか、そういったものもね、嫌悪していく、忌み嫌っていく。その他にですね、軽視するとか大事にしないとか退けるという意味も含まれている強い言葉であります。キリストのもとに来て弟子として生きるにあたって、妨げが入るわけですね。それは父、母か、両親からかもしれない、配偶者からもしれない、子供からかもしれないし、兄弟姉妹からもしれない、そもそも自分自身の、我欲の源である己の命、古い命かもしれない。それらを、ただ拒絶したり拒否したり否定するだけではなくてですね、積極的に憎むっていう段階が弟子の、ね、生きる道でございます。 じゃあ何を愛憎と言いますけどね、それらのものを憎むのであるならば、何を愛するのか、キリストを愛し神を愛す、愛されていることを信じていくということですね。キリストを決して退けることはしない、キリストを絶対的に大事にしていく、キリストを最優先して重視していく、それを妨げるのであるならば憎みなさいということですよ。マタイの福音書6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんって書いてありますけどね、有名な箇所です。ここ一方を憎んで他方を愛することになるとか、この憎んでっていう言葉が、自分の命まで憎まないならっていう言葉と同じ憎むが使われているわけですね。誰も二人の主人に、神と富とに仕えることはできない。もし神を憎むのであるならば富を愛することになるし、神を愛するものであるならば、富を憎んで、嫌悪していくことになるわけですね。両方はダメだということであります。キリストを信じてキリストから、学び続けるもの、すなわち弟子になりたいならば、自分自身を徹底的に拒絶して、自己否定と申します。神の恵みのもとで、でも自己否定だけだと苦しくなってくるから、献身の弱点っていうのは弟子化と結びつかないと本当苦しいものです。自己否定の連続でございますからね。だから神の恵みのもとでキリストの愛に支配された奴隷として教会共同体の中で生きていく、そのような個人的献身から共同体的な、共同体の中における献身から生じる祈りと願いがどうしても不可欠であります。そのような祈りと願いの日々の生活がどうしても不可欠であります。なんでかというと、自分自身でその献身と弟子の道を生きるにあたってね、こんなに頼りない自分自身の存在ほど、弱いものはないからであります。自分でも祈りと願いを捧げるけれども、他の人からも、教会からも祈ってもらわなければいけない、他のキリスト者からも祈り願ってもらわなきゃいけない、これも不可欠のことでありますね。ですから使徒パウロはですね、神の家である教会の元である神の御前で祈り始めていくわけですね。エペソ書の3章の14節から15節、個人的献身から、キリストに対して、弟子として生きていく、その中で、たった一人ぼっちで生きていくんじゃなくて、共同体である、神の家族っていうものをね、前面に押し出すわけです。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである、御父の前に祈りますということですね。これはもう教会ということであります。でちょっとこれ訳がですね、こなれてないんですけど、この呼び名のもとの元っていう言葉は、もともとギリシャ語には存在しません、まあだから訳してるわけですね、ここはね。家族というのは、まあ、おなじみ、オイコス、かと思いきやですね、そうではなくてですね、家族以上の、言葉が使われております。もっと大きな言葉ですね。パトゥリアっていう言葉が使われています。これはですね、通常の家族を意味するのではなくて、共通の父によって血縁的につながる一群の人々、つまり、氏族だとか部族、みたいなものをイメージすると、わかりやすいかと思われます。まあこういうパトリアね、オイコスよりも広い概念である、広い血縁関係であるパトリアが使われており、その中心がですね、これ語呂合わせなんですけども、家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。家族、パトリアという呼び名のもとである御父、すなわち、ギリシャ語でパティールですね。父のことを、パティールと言います。パトゥリア、パティールの語呂合わせで、すべての創造主であられる父という言葉と、絡ませているわけでありますね。だからどれだけ神の教会ってコリント書に書いているようにね、父なる神と神の家族たる教会っていうのがね、どれだけ密接な関係であるか、 と同時にその教会において献身した者がキリストの弟子として生きるにあたって、教会は神の家族である教会は、神の御前でどれだけ不可欠なものであるのかということですね。でそのような、祈りによってですね、パウロが何を願っているのかというと、4つのことを祈っているわけですね。神様、父なる神様に対して、全ての創造主であられる父に対して、第一に聖霊によって内なる人の強化がなされますように、こう祈るわけです。で2番目、キリストの内住の信仰が明確となりますように。3番目、神の愛を理解する力が与えられますように。で4番目、キリストの愛を知り、そしてその愛に満たされることが満たされますようにというふうにね、祈ってるわけです。エペソ書の3章の16節から21節ですね。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、まず第一、ですね、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。だから個人的に一人の人だけが特別に強化されるんじゃなくて、教会につながっている一人一人がですね、聖霊によって強められますように、強化されますようにっていう、まず第一になって。で、二番目、信仰によってあなた方の心の内に、キリストを住まわせてくださいますように。そして、ね、まあ、これキリストの内住の信仰が明確になりますようにという祈りですね。そして、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと。まあ、神の、この愛というのはアガペの愛ですから、神の愛であります。そして神の愛の実態は、もちろんキリストの愛そのものであります。それは人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように。だから神の愛、人知を超えたキリストの愛を理解する力が与えられますようにということですね。知ることができますように。そのようにして、まあ、4番目ともつながっていますけどね。キリストの愛を知って満たされる。そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちの働く、私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、ね、まあ、ここでね、個人的な事柄ではないということがわかります。教会において、またキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく、とこしえまでもありますように。アーメンということです。だから共同体の中で、教会の、制度の中で、献身とか弟子としての生き方が埋没してもダメだし、あるいは教会とか共同体っていうものをすでにあるのに、そのつながりの中で、出しゃばる動機としちゃいけないっていうことですよね。自我の出す場所ではないんですよ。主義主張する場所ではないんですよ。教会の、中に満たされている神の愛と秩序ですね、そして救済っていうことを抑えたもの同士の中でですね、神様が教会の中で、神の愛を土台にして立てたその秩序にこう従っていくことにおいて、本来の自分自身の原型が回復して、神の子としての形が回復してですね、キリストに似たものとなっていくプロセスが、神の国に至るまでの旅路ということになります。ですから、まあ、個人的な献身がですね、教会を立て上げていく、そして教会は個人的な献身、弟子としての生き方っていうものを一人一人に促していく、まあ、これをルール化するということではないんですよね。相互理解していくということですね。で、まあ、神の言葉もそうでありますけども、神の言葉を基準するのももちろんではありますけれども、その神の言葉を基準したからはい終わりじゃなくて、神の愛の働きがその教会に、個人主義の人は教会批判しますから、でも個人主義の人には 教会に働く人知を超えたキリストの愛を知ることが共同体としてできるようにって祈っていく必要があります。変えられていく必要があります。共同体を絶対視していく、そしてもう自分自身は全部間違っていて共同体だけが全部正しいなんてこともそういうふうに考える人に関してはね、もっとね、セルフイメージといいますか、キリストにあるセルフイメージをねきちんと持っていただいてね、あなたはイエス様にを信じて心から信じてるわけだから、キリストが神に捧げられたようにあなた自身もね捧げていいんだよっていうことをね教会が励ましていくということですね。でさて、本文にはですね、10分の1を受けているのは一方では死ぬべき人たちですが他方では生きていると証しされている人です。8節、このように書かれております。この死ぬべき人たちとは、誰のことなのかっていう話なんですけど、もちろん文脈的にレビの祭司たちのことであります。レビの祭司たちは例外なく、人間でありますからね、立法によって立てられているけれども、死というものを免れることはできない。他方ですね、生きていると証しされている人とはどなたのことでしょうか。文脈上これはメルキゼデクのことであります。レビの祭司たちとメルキゼデクが、対比されているわけですね。死ぬべき人たちと生きていると証しされている人が対比されているわけであります。ですからキリストの大祭司の務めと霊的支配は、永遠に、キリストは死ぬことがないためずっといつまでも私たちのために取り次ぎ、ひたすら祈ってくださり神の愛のゆえに、耐えることのない取りなしをしてくださるわけでありますね。第一コリントの13章の1節から8節、祈りには愛が必要だということであります。支配といってもキリストの支配は神の愛の支配である。だから喜んで自分自身を捧げることができるのは、喜んで礼拝を捧げることができるのは神が愛だからであります。その愛ゆえに私たちに圧倒的に抗うことのできない不可抗的な恩寵を私たちに与えてくださって、私たちは聖霊によって心からの感謝を神様に覚えていく、感じていくわけですね。喜びを、その感謝がの中から喜びがほとばしり出るようになってきて、ぜひとも自分自身を捨て、自分自身を拒絶し、そういう自分自身を憎んで、までキリストに従っていきたい、キリストに好みを捧げていきたい、弟子となって、歩んでいきたいというふうにね、思うようになるわけです。第一コリントの13章の1節から8節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても献身しても、援助してもですよ、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、殉教したとしてもですよ、引き渡すっていうのね、愛がなければ何の役にも立ちませんという。愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。教会の交わりの中でどうですか。この愛はアガペの愛です。神の愛であります。人知を超えたキリストの愛であります。その愛は寛容であり親切で妬まず自慢しない高慢にならない。しかし交わりの中でどうですか、キリスト者同士が交わるときにね、不寛容であり不親切であり妬みまくり自慢して高慢になってるではありませんか。そこで自分自身の罪をね悔い改めなきゃ。神の愛っていうのは悔い改めて神に、また自分自身を捧げ直すっていうことでもあります。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず、人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びます。 礼儀に反することばっかり喋ってるじゃないか、振る舞ってるじゃないか、自分の利益ばっかり求めてるじゃないか。取引じゃあるまいし、人間関係の中で兄弟姉妹と言ったとしてもね、受けるんだったら受けっぱなし、誰も与えようとしない、与えてるのは奉仕者だけである。でその奉仕者自身もですね、苛立っていく、なんで自分だけ与えなきゃいけないんだと。富のある者たちも、なんで私が貧しい人たちに施してばっかりいなきゃいけないの、苛立っていく。過去の経験とか人間関係とかね、家庭環境を持ち出してきて苛立っていく。それは全て人がした悪を心に止めることから始まりますね。本来は、もう不正を喜ばずに真理を喜ぶはずなんですけれどもね、やっぱその不正だ不正だって言ってね、自我を主張してですね、これはね、不正を喜ばずに真理を喜びますって言うと真逆ですよ。これはね、そうじゃないですよ。不正に対する悲しみ、悲嘆に暮れるっていうことをね、キリストという真理、神の愛の真理、福音の真理によってね、喜びがかき消す、これが神の愛なんですよね。だけれども、これは不正だこれは不正だこれは不法だって言ってね、私自身もそうですけどもね、周囲がそのようにね大合唱するとですね、言いたくなってしまう。これは不正だって呼ぶのように言いたくなってきます。不公平だって、神の正義に基づいてないって、ね、うん、だけども、キリストにおける神の愛っていうのはね、喜びをもたらすものであります。だから迫害にあった時に喜びなさいって言ってるわけですよ。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。だからまあそのパウロが祈ったね、神の家族たる教会、神の部族たる教会、いろいろありますけどもね、パトリア、さまざまな諸教会、全世界全時代に広がる神の国の教会も含めた諸教会っていうふうに考えてもいいと思いますけどね、その教会のためにね、今でも使徒パウロは取りなし続けていると思います。っていうか取りなし続けています、御言葉に書いてんだから、ね、でもどう、実際の教会生活でキリストとしての関係はどうなのか、聖霊の交わりと言えるのか、全てを耐えきれず、全てを不信に思い、全てを絶望し、全てを忍耐できない、愛はどこ行った、冷え切ってしまった、耐えてしまった、こんな状態なんではないか。だから祈られていく必要があるし、祈っていく必要があるわけですね。なおですね、メルキゼデクに関して記録されておりますけれども、そこからメルキゼデクは、短絡的な結論を引き出してね、彼は知らなかったと考えてはなりません。あくまでもキリストの予告として、メルキゼデクは永遠の再祀職の権利を示している、人物なのであります。例えばヘブル書の7章の3節から4節ですね、父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされていつまでも祭司として留まっているんです。これメルキゼデクに言われていることとして書かれておりますけれども、実はこれはキリストの予告であるっていうふうに読まないとね、メルキゼデクはなんかこうキリスト以外に、とっておきの特別な人みたいな感じでね、思われてしまう可能性がありますが、キリストの永遠の大祭司職を、予告しているという存在です。さてその人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えました。となると大祭司キリストに対して私たちはキリストに捧げられたね、ご自身を捧げた、神に対して捧げたキリストに対して私たちがね、どれだけ自分自身の最善のものを捧げなければ気が済まない、感謝の心を抑えきることができないっていうほどまで、果たして私たちは福音の喜びに満たされているでしょうか。その大きな喜びに喜んでいるでしょうか。これが問われるんですよね。 自分自身を持て余して握りしめて捧げようとしない、弟子として生きていかないことのデメリットっていうのは、あえて言うのであるならば損失っていうことな、あえて言うとするならば福音の喜びを喜びとすることができないということであります。ですから時間の幅の中に限定されるレビの菜食は、人間が死すべき存在のようにいつの日か廃止されなければならないのであります。で、実際キリストが大祭司として建てられたことによって廃止されたわけであります。だからキリスト教は祭司制度を基本的には取らないわけですね。まあ、本質的に律法の立てた祭司というのは不要であるということになります。で、次にですね、言うならば10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めたのでした。というのは、メルキゼクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだ父の腰の中にいたからですと書いて、おります。まあ、一つの疑問が生じるかもしれません、こういう文章を読むとね。どういう疑問かというと、アブラハムが10分の1を捧げたことによって、自分と自分の子孫をメルキゼデクの祭祀職に服従させたことは、まあ聖書の記述事実として、理解はできます。そうですね、先祖アブラハムがですね、10分の1を捧げた時にね、全ての部族が、ね、腰の中にいたっていうことなわけですから、メルキゼデクの祭祀職にアブラハムは服従したということであります。平和の王として戦いに使える旅人を、アブラハムがもてなすのは当然でありましたしね、うん、あっていうか、ごめんなさい、メルキゼデクがね、アブラハムをもてなすのは当然でしたしね、平和の王でしたから、アブラハムは戦争をした直後でありました。だから祝福したんですよ、おもてなしってことです。レビの祭司たちとは別に大祭司としてアブラハムを祝福してくれたことの感謝と返礼が10分の1を捧げたということにつながっていくわけであります。しかしながらですね、それらの反論として、ユダはその末裔からキリストが生まれるのに、ユダさえも同じ理由で10分の1を捧げたのだという主張でございます。これが疑問ですよね。だってユダ族の族長であるユダはその末裔からキリストが生まれるっていうふうに予言されていたわけですよ、ね、その後予言されることになるわけです。で、このような主張と疑問っていうのは少ないかもしれません。これはどういうことだみたいな感じでね、キリストは他の人々と同列にアブラハムの末裔の一人であるというのではないんです。アブラハムの、末裔でユダ族の子孫という理解だけではなくてね、キリストは同時に神の御子の固有の特権を持っておられた。だから、イスラエルの民、ユダヤ人アブラハムの血統系図、通常の序列から外れているということであります。通常の序列って何ですか？律法の、範囲と序列から外れて、信仰の対象としての神の子イエスキリスト、大祭司イエスキリストということであります。マタイの福音書22章の41節から46節まで、パリサイ人たちが集まっていた時、イエスは彼らにお尋ねになった。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼はイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によってキリストを主と呼び、主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまでと言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう？すると誰一人一言もイエスに答えられなかった。その日からもう誰もあえてイエスに質問しようとは、しなかったと、書かれている通りですね。その律法の、あるいは予言の、序列からして、ダビデで契約でね、ダビデの子だっていうふうに言われるのは当然だとキリストはね、思われていたわけです。民衆からね。しかしイエス様は、ダビデ自身がキリストのことを 主と呼んでいる、ダビデの子である、つまりただの人間の、ただのダビデの末裔というだけの存在ではないということである、神の子でもあるということをね。そして大祭司イエス・キリストであるということを主張しているわけですね。同時にですね、人の子としてはですね、マタイの福音書の冒頭で系図が記されている通りであります。マタイの福音書の一章一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。だからイエス・キリストは神の御子でありながら完全な人間でもあったわけであります。ローマ書の一章の3節から4節、御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、ここで肉によればっていうのは、完全な人間性によればっていうふうに言った方がいいと思いますね。聖なる霊によれば、聖霊って言ってしまうとちょっときつくなるかな、極端すぎる訳になるかなって思いますけど、同じことです。聖なる霊によれば、死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですということですね。力ある神の子として定められた方、私たちの主イエス・キリストということですね。そのようなわけで、私たちはレビからキリストへと直接的な論法を決して、受け入れることはできないわけでありますね。もう律法と福音が水と油であるごとく、レビの祭職とキリストの大祭職、メルキゼデクに基づく永遠の祭職っていうのは、比較検討すらも許されないものであります。ローマ書の3章19節から22節、私たちは知っています、律法が言うことは皆律法の下にある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。だからね、律法に定められた祭祀制度の枠組みの中では罪の意識が生じて、その許しの繰り返しになるんですけども、その罪の意識、そして許し、犠牲を捧げるっていうサイクルから逃れられない、つまり救われないということです。しかし今や律法とは関わりなくって書いてある、レビの祭祀制度とは関わりなくって書いてある。律法と預言者たちの書によって明かしされて、言い換えになるはメルキゼデクの大祭司職に明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義です。そこに差別はありませんということですね。で、この律法とは関わりなくって書いてありますけども、この関わりなくっていう言葉は、ホーリスっていう言葉が使われていてね、どう訳すかっていうとね、もちろん律法とは関わりなくっていいんですけど、律法とは離れた場所からっていう、律法抜きで、律法なしで、律法を除いて、律法とは別にという意味なんですね。めちゃくちゃ次元が違うことを示す言葉なんですよ、法律っていう言葉は。それぐらい律法と信仰っていうのは水と油である、律法とは律法抜きで、神の義が示された、キリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義ですと。律法なしで、律法を除いて、律法とは別に与えられる神の義は信仰によって与えられるということであります。キリストに対する信仰は神の義によって私たちの罪を徹底的に、もうある種無限に許してですね、義としてしまうわけです。だけど罪が許されたって言って、その後また罪を犯したからやっぱりダメだっていう風になってしまう人たちがとても多いんです。で、それでダメだと言ってるわけではなくて、そういう罪の許し、罪を犯した、失敗した、転んだ、そしてまたキリストから許された、そういうことを何度も反復して、キリストが無限に、その罪を許して、かつ私たちを義としてくださる。罪を犯したからあなたは失敗作だと言ってくれないんです、絶対に。イエス様はそれでもあなたは神に愛されたものであり、神の義が刻印されているものであると、 罪人の筆頭格であるというその意識のど真ん中に神の義を、打ち立ててくれる。これがキリストの十字架の死であります。またキリストの十字架の死からの復活であります。福音ということですね。だから福音は神の言葉の説教によって告げ知らされるだけではなくてですね、生産によってですね、私たちに、直接的に味わわせて思い起こさせるものでもあります。ですから、創世記14章18節にですね、ここがあります。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。祭司として祝福するときにパンとブドウ酒を持ってきた。ここもね、キリストの定めた聖餐式、これを予告してるわけですね。彼は意図高く神の祭司だった。だから聖餐式の、永遠の大姿勢に基づく聖帝っていうものを意識しながらですね、キリストの、流された血と、裂かれた体をですね、に扱っていく、ことが求められます。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、今日はキリストに対する献身の祝福と題しまして、最後は、大祭司イエスキリストが、メルキゼデクの予告によってすでに、パンとブドウ酒を、用いて、十字架で流された血と、裂かれた、体をパンとブドウ酒として、持ってきたという言葉から、結局キリストに対する献身は、キリストの弟子として生きることであり、そしてキリストの、福音そのものに、神の言葉と聖餐に預からせるものであるということが分かりました。どうかこの大祭司イエス・キリストに、基づいて神に対する信仰ゆえに、この祝福を献身の喜びを、人々に、与えていく、注いでいくものであらせてください。キリストにあって私たちは王であり、祭司でもあります。愛の支配を、備えてあげて、そしてまた、キリストにある祭司として祝福を、存在自体で、与えていくものであらせてくださいますようによろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。